お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙12章2節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙12章の学びをしていますが、パウロはここで自分の体験を証ししていますが、私たちは自分の証しをするとき必ず主に栄光を期するようにしなければなりません。例えば、聖歌264番はこのように歌っています。十字架をイエスより受けたる我は、今よりすべてを捨てて従わん。宝も名誉も悪他のごとし、望みを彼方につなぐ我には。原文では最後の二行は次のようになっています。裸で貧しく、軽蔑され、捨てられ、あなたこそ私のすべてであられます。私は改心したハリウッドスターがこの歌を歌うのを聞いたことがありますが、その人がこの歌を作ったヘンリー・ライトのように多くのものを捨てたとは信じられませんでした。このような歌をただ口先だけで歌うのは偽善的だと思います。私たちはむしろ次のように歌うのが良いのではないでしょうか。同じく聖歌161番ではこのように歌われています。この罪深いもののために救い主イエスは死なれたのか。主はその聖なる御頭を私のような虫けらのために捧げられたのか。この歌を作ったアイザック・ワッツのように、私たちは主に栄光を期さなければならないのです。今日私たちは多くの人たちから自分の改心についての証を聞きますが、私が証の中で特に目を留めるのは、主イエス・キリストがどのような場所を占めているかということです。あまりにも多くの場合、その人が何をしたか、どのようにその人が罪の中に生きていたか、そしてその人がどれほど顕著に変えられたかという話が延々と続き、主イエスのことにはほんの少ししか触れません。時々本当にその人にとって主イエスが必要だったのだろうかといぶかってしまいます。私は自分は宗教的なシステムからキリストに立ち返りましたというある男性からの手紙を最近受け取りました。その後イエス様が彼の生活の中心になり、彼の唯一の職業となりました。彼は主イエス・キリストを知る知識に成長したいという思いでいっぱいでした。このような主イエスの御業が明かしされることこそが大切なことなのです。私たちに自分がキリストのためにどれだけ苦しんだかを語った今、パウロは主からの幻と啓示にやってきます。私たちはすでに主がダマスコへの途上でパウロに現れたことは知っています。しかしパウロはここでも個人的な主の現れについてはほんの少ししか語っていません。第二コリント十二章の本文に入りますが、二節。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか、私は知りません。 肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。空中を飛んでいる空の鳥について語られたのは主イエスでした。鳥たちはさほど上へは登っていきません。その向こうの宇宙には天の星のある空間があります。それもまだ神様の御座のある第三の天とは違います。ロシアのスプートニクに乗った旧ソ連の宇宙飛行士たちが自分たちは月に行った時に神様を見なかったといったことはなんとバカバカしいことでしょうか。彼らは十分に遠くまで行かなかったのです。神様の御座を見つけるためには彼らは第三の天にまで行かなければならないのです。パウロは第三の天にまで引き上げられた自分の経験を話します。彼はその日の日付を書いています。この手紙を書く14年前にそのことが起こったと言っています。それはおそらく彼が最初の宣教旅行をした頃のことと思われます。最初の宣教旅行の時の彼のルステラでの経験については次のように書かれています。使徒の働き14章の19節から20節。ところが、アンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て、群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。パウロはこの時文字通りに死んだのでしょうか。私はパウロが実際に死んだことを確信しなければ、ボートたちが彼を残してはその場を去らなかっただろうと思います。私は個人的に神様がパウロを死から蘇らされたのだと思っています。パウロは天に引き上げられたことが幻であったのか、それとも現実にその時に引き上げられたのか、むしろはっきりわかりませんでした。そのことは、ここでの彼自身の説明からしても明らかです。三節。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。彼は実際に死んで天に引き上げられたのでしょうか。それとも意識を失って幻を見たのでしょうか。パウロはそのことについて独断的ではありません。私たちもそのことについて独断的になるべきではありません。先ほども言いましたが、私は彼が死んで神様が彼を死から蘇らされたと信じますが、いずれにしても結果は同じです。彼はその時に第三の天を見たのです。四節。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。ほとんどの人は、そのような経験についてなら、重々しい調子で数冊の本を書いているところでしょう。そしてそのことに関する一連のメッセージをしていると思います。でもパウロが言ったのはこれだけです。五節から六節。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に、人が私を過大に評価するといけないからです。ここには自己賛美は一切ありません。七節。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を与えられました。 それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。パウロは自分の弱さについては話すけれども、第三の点については話さないと言います。なぜなら、彼は語ってはいけないと言われたからです。サタンは何度も神様の証人たちを地上の舞台から取り去ろうとしたと思います。サタンは彼らを片付けてしまいたいのです。サタンは病気、つまり肉体の棘を使います。パウロの肉体の棘は一体何だったのでしょうか。実は私にもそれが何であったのか正確にはわかりません。パウロが第三の点で何を見、何を聞いたか、パウロの肉体の棘が何であったか、正直私も知りません。私が知らないのは、彼が私たちにそれを語っていないからです。ある年取ったスコットランド人の聖書学者は、パウロの肉体の棘は彼の奥さんであったのではないかと言いました。おそらくその年取ったスコットランド人は、家庭内に問題があったのではないでしょうか。私は彼は間違っていると思います。私はパウロが結婚はしていたけれど、この頃にはやもめになっていたと信じています。彼は女性のことを愛を込めて書いています。私は彼が素晴らしい奥さんを持っていたことがあるのだと思います。彼は再婚しませんでした。なぜなら、彼は自分が耐えなければならなかった困難を、どんな女性にも味わわせたくなかったからです。神様がパウロの口をチャックで閉めて黙らせてしまわれたのは興味深いことです。彼は第三の点のこと、肉体の棘のことをただ単に私たちには明らかにしていません。さて、それでは神様はなぜパウロの肉体に棘を与えられたのでしょうか。それはそのような幻を与えられた彼を謙遜に保つため、彼が自分を法外に褒め添やすことのないためでした。八節から九節。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。さて私は、パウロの抱えていた問題は、とても目が悪かったことではないかと思います。ガラテヤ人への手紙に入った時にわかりますが、彼は大きな字を書かなければならなかったと言っています。それは彼がよく見えなかったことを示していると思います。その棘が何であったにせよ、パウロは主にその棘を取り去ってくださいと三度も願いましたが、主はそれを拒否されました。時々私たちは、主がすでにノーと返事されたことをお願いし続けることがあります。もし主が私たちがお願いしたものをくださらないのなら、私たちは主が私たちの祈りに応えてくださっていないと考えます。しかし私たちの祈りに対する主の答えはノーであることの方が多いのです。そして結局は主が私たちにくださることのできた最善の答えはノーであったことを後になって発見し理解するようになるのです。主はパウロに言われました。私の恵みはあなたに十分である。神様は棘を取り除くことはしないが、パウロにその棘を耐えることのできる恵みを与えると言われたのです。これが神様の方法です。またここには、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるとありますが、言い換えれば、パウロのミニストリーの中で彼がとても肉体的に弱いので、神様の御霊が彼を力づけておられることが明らかだったということです。 ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。これが主のお答えに対するパウロの反応でした。第2コリント12章の10節。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロは旧約聖書のサムソンとは何と対照的なことでしょうか。神様の御霊がサムソンの上に下って彼は強くなりました。人々は彼の肉体的な強さに驚嘆しましたが、その後彼がとても弱くなってしまう日が来ました。強い者は弱くされ、弱い者は強くされます。神様は弱い人をお持ちになることができるのです。11節。私は愚か者になりました。あなた方が無理に私をそうしたのです。私は当然あなた方の推薦を受けてよかったはずです。たとえ私は取るに足りないものであっても、私はあの大使徒たちにどのような点でも劣るところはありませんでした。彼は再び弁解をしています。パウロは自分を人たちの中で一番小さいものと考えていましたが、それでも彼は言います。たとえ私は取るに足りないものであっても、私はあの大使徒たちにどのような点でも劣るところはありませんでした。誰かが彼を弁護すべきでしたが、明らかに誰もそうしませんでした。12節。人としての印は、忍耐を尽くしてあなた方の間で行われた印と不思議と力ある技です。メッセージに権威を与えるために、特別な印としての賜物が人たちに与えられていました。彼らには癒しの賜物が与えられていました。彼らは死人を生き返らせることができ、異言で話すことができました。この異言は知られていない言葉を意味するのではなく、言語や方言のことです。パウロはガラティア地方を通っていきましたが、その地域には50もの方言や言語がありました。パウロはそのすべてを話すことができました。これらの言葉を学んだのでしょうか？いいえ、違います。この初期の時代には、神様の御言葉をローマ帝国に急いで述べ伝えることが不可欠でした。そこで人たちには、これらの賜物が与えられていたのです。今日、宣教師や翻訳者たちは、異なった言語を何年も学ばなければなりません。人としての印によって彼らは、パウロを人と見分けることができました。なぜなら彼には人としての賜物が与えられていたからですとマギー博士は述べています。天国は素晴らしいところですが、神様の御言葉の中にはほんの少しのことしか書かれてはいません。おそらく天国があまりにも素晴らしいので人間の言語では説明できないのではないでしょうか。しかしこの地上ではいつの日にか人々が天国にいるようになるために、福音を人々に述べ伝えることが私たちの務めです。私には天国についてあなたにお話しできることはありませんが、天国におられるお方について話すことはできます。私たちは主イエス・キリストのことを語ることができます。そして私たちは私たちの目を主に留めているべきなのです。この書簡はまさにそのことを強調しているのです。ですからぜひ主を見つめてください。私たちは多くの部分で主に似たものとされます。この世を旅する巡礼者の旅は、もしも私たちが 自分たちの目をしっかりと主に注いでいれば、ずっと楽になるのです。もし私たちが注目をしっかりと主イエス・キリストに注ぎ続けるなら、太陽はそれほど熱くはなく、その日の重荷はそれほど重くはなく、人生の嵐はそれほど激しくはないのです。第二コリント人への手紙12章の13節から14節。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。それは私の方であなた方には負担をかけなかったことだけです。この不正についてはどうか許してください。今私はあなた方のところに行こうとして三度目の用意ができています。しかしあなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなくあなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。ご覧のようにパウロは彼らの霊的な父親なのです。パウロが彼らをキリストに導き、コリントの教会を設立したのです。15節。ですから私はあなた方の魂のためには、大いに喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。神様の御霊は、彼が天で見たものに関しては語らないように、でもこの地上での自分の苦しみと落胆は語るようにと主張されました。第二コリント人への手紙12章の16節。あなた方に重荷は負わせなかったにしても、私は悪賢くて、あなた方から騙し取ったのだと言われます。パウロはこのように言っているのです。私はあなた方が持っているものが欲しかったのではありません。私はあなた方をキリストのために勝ち取りたかったのです。主イエスがご自分の人たちに命じられたことはまさにそのことでした。また四章の19節で主は彼らに言われました。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの経験と肉体の棘というテーマで、第二コリント人への手紙12章2節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。